お祈りします。愛する天の父なる神様、今週から3月に入りました。神様が私たちをいつも日々お守りくださり、今日もこの礼拝へと導いてくださっている幸いに感謝いたします。また神様が今日も私たち一人一人に御言葉を語りくださることを感謝いたします。この聖書のお言葉を私たちが自分のものとして、この教会のものとして心に留めることができますように導いてください。これからのひととき、お委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本当に先週はですね、暖かくなってきましたね。また今週は少し寒くなるようですけれども、いよいよ3月にも入って受験シーズンも最後になってきました。先週は国公立の大学受験があったり、受験された方もおられたり、そして昨日は高校の卒業式があったそうですね。そして今週は中学3年生が公立高校の受験を控えています。心を合わせてお祈りしていきましょう。それにしてもですね、ああもうあの子が受験生なんだって、いや時が経つのは早いなって思わされるんでした。私の息子はですね、今もっぱら反抗期というか、なんかこういやいやの時期が始まっているんですね。親がご飯できたよって言うと、ご飯食べないって。お風呂入ろうって言うと、お風呂入らないって。そろそろ寝ようって言うと、寝ないって。もうとにかく必ず反対のことを言う、そういう時期が来ています。この前そんな息子を連れてですね、眼科、目の病院に行ってきました。眼科ですので、いつものようにですね、まず視力検査、目の検査から始まります。そこではですね、こういうメガネに片方だけが覆われている、そういうメガネをかけてですね、片方ずつ目を検査するわけです。いつもそのメガネを使って検査しているんですけれども、その日はですね、若い看護師さんが、はい、じゃあメガネかけようねって言ってメガネかけようとすると、息子は嫌だって言うんですね。いやー、いつもはちゃんとメガネをかけて検査してくれるのに、いやー今日は困った思いながらですね、なんとか説得しようと思って頑張ったんですけれども、結局うまくいかずにですね、片方ずつこう目を私が手で隠しながら、なんとか検査することができたんでした。しかしその後の主治医の先生の診察の時はちょっと違ったんですね。男性のベテランの先生がですね、診察室で息子とこう向き合ってですね、じゃあ今から検査するね、じゃああっち向いてって言われたら、息子はうんって言って、ちゃんとあっち向いて言うこと聞くんですね。その後もですね、先生が言われることにはうんうんって言って言うこと聞くんですね。ってそこにいた看護師さんもですね、あれさっきのいやいや何だったんだろうっていう感じでもう笑っておられたんでした。私はそれを見ていてですね、ああ息子は人によってもう態度を変えるっていう、ああそういうことしてるんだなって思わされたんでした。私たちはいつの間にかですね、こう大人になるにつれて、人を見て、この人にはこう、この人にはこう、目上の人にはこうっていうふうにですね、いろんな人に対してこう対応を変えていく、私たちも理解できることがあるんじゃないでしょうか。今日はですね、そのようについつい人を見てしまう、それは時に私たちの弱さになることもありますけれども、そのようなことについても見てまいります。今日は説教台にもありますように、一致ということについて皆さんと御言葉から見てまいります。中にはですね、皆さん、あ、まただって思った方もおられるかもしれません。最近正志先生が元旦礼拝からですね、一致、その大切さ、お話しくださっていました。今日はこの第一コリントの箇所からもですね、この一致が語られています。ご一緒に見てまいりましょう。次に送っていただいて、今日のアウトライン確認しましょう。今日のポイントは2つあります。1つ目のポイント、それは一致の不可欠さ、一致の大切さについてです。一致というものはしてもしなくてもいい、そういうものではありません。今日皆さん一致しますかしないですか、どちらでも好きな方を選んでいいですよ、そのようなものではありません。しなければいけないもの、 その重要さをご一緒に確認してまいりましょう。そして二つ目に、一致を妨げるもの、防ぐもの、そういうものがあるんだということ。何が私たちの一致を妨げるんだろうか。そしてそれは、私の内側にもそういうことあるかもしれない、そういうことを確認しましょう。さて、前回のメッセージではこのコリント人への手紙第1読み始めたわけですけれども、当時のコリント教会が置かれていた状況について、もう一度説明させていただきます。コリントという場所はですね、その当時場所を聞くだけで、あのコリントという場所は堕落している、だらしない、そういうことをイメージするような場所でありました。あなたちょっとコリント人っぽいねって、そう皮肉で言われるほど、そのコリントの場所は、そのような土地として見られていたわけです。しかし、そのようなコリントにパウロが宣教旅行で行って、そこに教会が生み出されました。ただ次第にですね、その教会には様々な問題が起きていきました。そしてその問題に対して一つ一つ解決として書かれたのが、このコリント人への手紙第1となっています。前回の9節までの箇所はですね、パウロがこのコリントの人たちに対しての挨拶が述べられていました。そして今日からはいよいよですね、様々ある問題のその中に向き合っていくわけです。その初めの箇所、今日の初めの箇所10節と11節、2節を続けてご一緒に10節と11節お読みしましょう。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか同じ心、同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。十節を見ていただくと、パウロがコリントの教会の人たちにまず最初に語ったこと、それは何かというと、一致についてまずパウロは取り扱いました。この第一コリントではですね、この後様々な問題が出てきます。様々な問題が教会にあったんだなということがわかります。しかし、その中でもパウロはまずこれは語らなければいけない、そのようにして取り上げたテーマ、それが一致ということでした。11節にあるように、パウロはこのことをですね、クロエの家の者から知らされていたとあります。クロエという人物は実は聖書でここにしか出てこない人です。ですので、この人がどのような人であったのか想像するしかないんですけれども、彼女が女性であったこと、そしてきっと使用人を抱えていたということで、経営者のような立場だったでしょうか。そのクロエの使用人がですね、きっと彼はクリスチャンで、そして彼がそのコリントに行った時に、教会でこんな問題があるんだ、こういうことを言ってる人がいるんだ、これはクロエに伝えなくちゃ、これはパウロに伝えなくちゃ、そういう問題を見つけてきたのでした。そしてそのことがパウロに知らされて、パウロはこのことを書かなきゃいけない、このことについては触れなきゃいけない、そのように思わされたのでした。さて、せっかく建てられた、生み出されたコリント教会の中で争いがある、分裂がある。これは大変な事態ですね。そのことに対してパウロは何と言っているか、10節と11節のその初めの部分、パウロはそのようなコリントの教会に対し、兄弟たちって2節続けて呼びかけています。そのような分裂している、争いがある、そういう教会に対してはですね、もうお前たち何やってるんだ、しっかりしろって、そういう怒りを込めてですね、お前たちってこう叱りつけたのではありません。パウロはそのような争いのある教会の人々に対しても、私の愛する兄弟って愛を持って呼びかけるんです。責めるんじゃないんです。願っているんです。どうか一致してほしい。そしてそれはパウロの願いではありません。パウロの願いを超えたところ、この10節の最初に、私たちの主イエス・キリストの名によって願いますとあります。これはパウロの願いを超えて、 イエス様が願っておられることなのです。そしてパウロは一致に向けて10節ではまず何と言っているか、皆語ることを一つにしてくださいお願いしています。これは信仰告白のことを表しています。続けて同じ心同じ考え、そのようにも記されています。これはどういうことでしょうか。先月の総会の始まりにもこの箇所が読まれました。皆さんもこの箇所よく見られたことがある気がするのは、きっと総会のたびにこの箇所毎回いつも最初に確認しているからではないでしょうか。この御言葉が総会の初めに読まれたからといってですね、私たち同じ考えでいましょうというのは、もう全く同じ思考回路で考え方でいましょうっていう意味ではありません。まあいろんな意見があるのは当たり前ですね。で、私たちそういう時、誰と同じ心、誰と同じ考えでいるべきでしょうか。それは、キリストの心、イエス様と同じ心、神様が何を願っておられるのか。そのことを私たちは求めていくべきです。さらにここで一致してください、一致してくださいというところに使われているこの言葉はですね、もともとギリシャ語の言葉は修理するとか直すという意味のある、もともとは医療用医学的な言葉として使われる言葉なんです。まあ、骨折したところを直すとかですね、そういう意味に使われる言葉です。じゃあこの一致するという言葉、じゃあ他の聖書の箇所ではどういう使われ方をしているんですかというと、マタイの福音書を見るとですね、十二弟子のヤコブとヨハネがイエス様と出会った時のこと、初めに出会った時ヤコブとヨハネは何をしていたかというと、彼らは船のところで網を繕っていた。その繕っていたという言葉とこの一致したという言葉、これは同じ単語が使われているんです。網というのはもちろんですけれども、漁に使う網は直さなければ、穴が開いて直さなければ魚が逃げていきますね。穴が開いたままでは使えません。直さなければいけない、修理しなければいけないものです。それと同じように私たちの教会もほつれがあるならば、穴が開いたならば、欠けがあるならば、それは直さなければいけない、そのようなものです。してもしなくてもいいものではありません。怪我をしたら治しますね。病院に行きますね。治すのが当然なんです。では実際どのような争いがそのコリントの当時の教会にあったんでしょうか。パウロはクロエの家の者からこのように聞いていました。12節をご一緒にお読みしましょう。あなた方はそれぞれ、私はパウロに、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。コリント教会の中でこのような分裂が起きていました。なぜ、まあこれらのですね、いろんなグループができてしまったのか、詳細はよくわからないんです。ただある人たちは、あの力強い宣教の働きをされる、宣教旅行をする、あのパウロこそが素晴らしい、パウロ先生は素晴らしいんだ、私たちはパウロ派だと言ってパウロ派のグループを作っていた。またある人たちは、いやいや、やはりアポロだと。アポロという人物は使徒の働きに出てきます。彼は雄弁で話すのが上手なんです。語る技術がありました。きっと彼の語り口はですね、人々を魅了して、ああ、なんて素晴らしい語り口なんだろう、やっぱりアポロの話し方って素晴らしいな、演説が上手だな、そういうふうに魅了していたんでしょう。またある人たちはケファというのはペテロのことです。やはり十二弟子の一人であったペテロは素晴らしいよね、私たちはペテロのグループになろう、そういう人たちもいたようです。そして四つ目、最後に出てくるのは、私はキリストにと言っている、そういうグループもあったというんです。まあこれは一見ですね、イエス様についてるなら問題ないんじゃないかと見えますけれども、ここで確かに語られているのはこの分裂のグループの一つとしてこのようなグループがあったというんです。もしかしたら詳細わかりませんけれども、きっとこのグループは、私はイエス様に会ったんだ、あの奇跡を見たんだ、イエス様といえば奇跡だ、あの奇跡すごかったよねって、まるで奇跡信仰、 あの奇跡、奇跡って、奇跡的に、奇跡に情熱を燃やしているような、熱狂しているような、そういうグループだったかもしれません。そういうグループは、パウロとか、他のキリスト者たちの言うことは聞かなかったかもしれません。まあ、このような様々なグループが、教会の中に出来上がっていた。そのことによって、教会が分裂していた、というのです。パウロはそのことに対して次のように批判しています。13節ご一緒にお読みしましょう。キリストが分割されたのですが、パウロがあなた方のために十字架につけられたのですが、パウロがあなた方の、を続けたのですが、キリストが分割されたのですか、はじめに述べられています。キリストが分割されたのか。これはですね、もっとわかりやすく言うと、もうバラバラにされたのかということですね。キリストがバラバラにされたって、これ恐ろしい言葉ですね。もちろんそんなことはありません。イエス・キリストは一つですね。キリストの体である教会は一つなんです。しかしそうなのか、パウロは言います。そして続けて言いますね。パウロは、あなたのために十字架につけられたのか。そういうこともありませんね。私たちのために十字架につけられたのは誰でしょうか。それはイエス・キリストのみですね。最後にパウロの名によってあなたはバプテスマを受けたのかともパウロは聞いています。これはどういうことかというと、あなた方はバプテスマを通してパウロに結びつけられたのか、パウロのものになったのか、そのように聞いています。これもそうではありませんね。私たちはイエスの名によってバプテスマを受けたんです。私たちはバプテスマによってイエスと結びつくものになりました。このバプテスマについてパウロはさらに14節から詳しく挙げています。14節から16節まで、3節少し長いですけれども、3節続けてお読みしましょう。私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けませんでした。ですから、あなた方が私の名によってバプテスマを受けたとは誰も言えないのです。もっとも、ステファナの家の者たちにもバプテスマを授けましたが、思いはありません。14節に戻っていただくと、パウロはここで感謝をしています。私は神に感謝します。感謝しているんですね。何に感謝をしているでしょうか。それはまず14節に挙げられるクリスポとガイオ。そして16節にはステファナの家でありますけれども、これらの人たちの他にはバプテスマを授けなかった。バプテスマを授けなかったことに、パウロは感謝をしているんです。不思議だなって思われないでしょうか。バプテスマを授けなかったことに感謝するのって。私はこの教会に来てまだバプテスマ式導いたことありませんけれども、私がそのことでですね、ああ神様感謝します、私はまだバプテスマ式を授けたことありません、神様感謝しますっていうことは別にありません。そのようには思いませんね。ではこのパウロの言葉はどのような意味があるんでしょうか。パウロはつまりこのように言いたかったんですね。自分がもし多くのコリントの人たちにバプテスマを授けていたらどうなっていただろうか。きっとですね、パウロが多くのコリントの人にバプテスマを授けていたら、そのバプテスマを受けた人は、あ、私はあのパウロ先生からバプテスマを受けても、授けてもらった。バプテスマを受けた。私こそがパウロバプテスマグループだって、また変なグループが出来上がっていただろうって。だから、バプテスマを授ける人が少なくてよかったって。パウロはそのように感謝しているわけです。まあ、パウロは元から考えてそうしていたわけではありませんけれども、結果としてですね、パウロは、あ、そのようになって神様に感謝します。パウロはしているのです。そして今日の話のまとめとして、パウロは次のように語っています。今日の最後の箇所、17節。17節をご一緒にお読みしましょう。17節ご一緒にお読みしましょう。 キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく福音を。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。パウロはここまでバプテスマについて触れた後、話した後、自分がイエス様から使わされたその目的はバプテスマを授けるためじゃないんだ、そう語ります。これはパウロがですね、パウロってバプテスマ軽く見てるんじゃないの、そういうことではありません。バプテスマよりもまずは福音を述べ伝えること、それが私の使命なんだ、パウロがそのように語っているわけです。バプテスマよりもまず福音を述べ伝えることが先だ、そのように思っていたわけです。イエス様が残された大宣教命令には次のように記されていました。引用箇所1、マタイの福音書28章の19節、マタイの福音書28章の19節、大宣教命令と呼ばれるイエス様が残されたその言葉の中にはこのようにありました。ご一緒にお読みしましょう。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け。イエス様が言われたのはまずあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、福音を伝えなさいということでした。まず行ってバプテスマを授けなさいではありませんね。順番がちゃんとあります。まずは福音を伝えること、そしてパウロの場合自らがバプテスマを授けるということにはパウロはそこまで強いこだわりというものはありませんでした。バプテスマを授けるそのこと自体は他の人でもいいんだ、他の弟子でもいいんだ、しかし私はまず福音を伝えなければいけない、彼はそのことに集中していたわけです。イエス様もですね、福音書を見るとご自身がバプテスマを授けるのではなくそれは弟子たちがしていたという箇所もあります。そして17節に戻るとパウロは福音を伝える際にですね、何と言っていたか、言葉の知恵によらずに述べ伝える、そのことを大切にしていました。言葉の知恵、言葉の知恵というのは、まあ、先ほどのアポロのことがありましたけれども、まあ、演説の巧みさっていうんですか、言葉の美しさ、ああこの人は話上手だな、なんて魅力的な話し方なんだろうって、そういうことですね。福音を伝えるために知識は必要ですけれども、まあ、知識ばかり追い求めてですね、福音を伝える技術みたいな、もう技術力が上がったとかですね、そういうことばかりになっては良くないのだ、まあ、良くないどころではないですね。ここでパウロが言っているのは、福音をもし言葉の知恵によって語るならば、これは十字架が虚しくなる、十字架が全く意味なくなるってパウロは言うわけです。もし私たちが福音を言葉の知恵によって語るならば、 あなたの話し方って素晴らしいね、あなたって魅力的だね、きっと人々の目線はあなたに向くことでしょう。その人に魅了されてしまうことでしょう。しかしそうなってしまうと人が崇められてしまう、その分十字架が虚しくなってしまうということです。福音というのはこの世の知恵によって語られるものではありません。ですから、ああ私に福音語ることはできません、まあ、今週も宣教セミナーってありますけれども、ああ私には関係ない、私にはできません、そういうことではなく、誰でもすることができる、語ることができる、私たちが信じたイエス・キリストの十字架をそのままお伝えすること、それが福音を語ることです。さて、私たち今日ここまでの箇所から初めに確認したように、次に送っていただきますとアウトライン2つ挙げました。1つ目、それは一致の不可欠さ。一致というのはどうだったでしょうか。してもしなくてもいい、どっちもいい、どっちでもいいですよ、皆さん今日どっちにしますかって、そういうものではありませんね。一致には傷を治すような、網を繕い直すような、そういう意味があるんだ、 必ずしなければいけない、当然自然なことなのだということを知りました。パウロが数多くこれから取り扱う問題の中でもまず第一に取り上げたのがこの一致の問題でした。私たちはキリストの体であり、イエス・キリストの十字架を土台としてここで一致していくんです。私たちどうでしょうか。隣の人ジロジロ別に見なくてもいいですけれども、周りの人を見るとですね、決して仲良し同士が集まったサークルではありませんね。同じ趣味があるわけではありません。それぞれ違いがありますね。趣味が違うんです。性格も違うんです。国籍も違って、年代も違って、性別も違って、もう話が合う合わないとか、そういうこともあると思いますね。しかしただ一点、私たちには共通していることがあります。それはイエス・キリストを信じているということ。その一点でつながり、私たちはその一点に注目していくべきなんです。私は1月にですね、いわきで新しく牧師先生になられた方の就任式、安守式に行ってきました。その先生は、平の方の先生ですけれども、31歳で、いわき市で最年少の先生になられたんですけれども、31歳で、牧師に就任されました。その就任式の際にですね、お祝いの言葉として市内の先生がこのようなお話をされていました。その先生がおっしゃっておられたのは、これからもいわき市の教会で一致していきましょうねっていうことでした。それに続いてその先生が言われたのは、ところで皆さん、協力と一致、協力と一致という、この二つの違いが何だか分かりますか、聞かれました。協力と一致って皆さんどうでしょうか。英語で言うとどういう言葉なのか分かりません。似ているようですが、その違いとして挙げられること、はじめに協力というものは、お互いを見つめ合うということですね。お互いを見つめ合って、助け合って、励まし合う、それが協力するということです。では一致とはどういうことか。一致というものは、その目線を一つの方向に向けて共に働くことです。その先生はおっしゃられていました。ああ、本当に大切なことだなと思わされました。協力も大切です。しかしまず私たちが一致すること、一つを見つめること、イエス様を見上げることが大切です。そして私たちはイエス・キリストを土台としたときに違いを喜ぶことができます。逆にその土台が崩れてしまったらですね、ああ、あの人なんでこうなんだろう、なんでこうなんだろうって違いばかりが目についてしまう、裁き合ってしまう、そのようなものです。引用箇所の丸に、ガラテヤ人への手紙3章の28節をご一緒にお読みしましょう。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。キリストイエスにあって一つなんです。イエスキリストの十字架、福音が私たちを一つにしてくれる、一致してくれるんです。そのことを覚えてまいりましょう。もう30年ほど前のゴスペルソングになりますけれども、有名な歌で Make Us One という賛美があります。私もゴスペルソングとしてこれ教えていただいたんですけれども、知ってるでしょうか。はい、アメリカの方知っておられるかどうか、だいぶ昔の賛美ですけれども、その英語の歌詞を翻訳するとこのような歌詞になります。主よ、私たちを一つにしてください。聖霊よ、私たちを一つにしてください。あなたの愛を溢れさせてください。それによって世界が知るでしょう。私たちはあなたにあって一つであるということ。これはとても短い賛美でですね、Make us one, Lord っていう賛美なんですけれども、とてもシンプルな歌詞を繰り返す賛美です。とても素晴らしい賛美ですね。主よ、私たちを一つにしてください。 そして最後の方にあります、それによって世界は知ることになるでしょうっていう歌詞が、ああいいなって思います。だってこの世の中には多くの分裂があるんです。分断があるんです。お互いの利益だけを求めてですね、一致するというのが難しい現状がこの世の中には多く見られます。きっと先週皆さんニュースで見られたんじゃないでしょうか。アメリカとウクライナの大統領がですね、こう顔と顔を合わせて一致することができなかった、分裂してしまった、そのような光景がありました。また以前日本ではですね、自動車メーカーの大きなホンダと日産がですね、統合しようとしたけどうまくいかなかった、そういうこともありました。自分の利益、自分はこうなんだということを突き詰めていくとき、そこには分裂があります。しかし私たち教会は、キリスト者はイエス様にあって一つなんです。そのことを私たちはこの場だけでとどめるんじゃなくて、それを世界に広めていきたいんです。私たちは一つなんだということを広めていきましょう。まあ、本和歌教会っていうこともですね、最近聞きますけれども、本和歌っていうのは私たちが寝転がってですね、自然にしていたら、あ、自然に本和歌になったねって、そういうことではないですよ。本和歌というのはですね、この一致から生まれてくるものだって思います。たとえこの世の中に争いがあってピリピリしていたとしても、この教会には一致がある、一つである、そこから生まれてくるこの本和歌、柔らかさ、愛があるということ、それを示していきましょう。今日もですね、午後から宣教師たちが企画してくださって、あれベーキングタイムだったでしょうか、アメリカの美味しいビスケットを焼くそうで、私食べれないの残念ですけれども、英会話のお母さん方がですね、そこに集ってくださるっていうこと、あ、本当に素晴らしいな、嬉しいなって思います。英会話のお母さん方がですね、そのように教会によく来てくださって、そして教会が居心地いいな、ここはいい場所だって思ってくださるのも、きっとその一致ということに魅力を感じておられるからじゃないかと私は思うんです。ここはなんか職場とは違う雰囲気があるな、家族みたいだな、そういうふうな雰囲気がそこに流れているのではないでしょうか。そして私たちはその大切な一致を妨げるものが何であるのか、今日ご一緒に確認しました。今日の箇所でコリント教会が陥っていた問題、それは指導者をあまりにもですね、もう特別視してしまう、それが問題として挙げられていました。その問題点をですね、パウロはバプテスマということについて触れながら取り扱っていきました。ではこれは2000年前のコリント教会だけにあった問題かというと、残念ながらそうではありませんでした。歴史の中で教会はそのようなことを繰り返してきました。そして私たちの教会は、当時のコリント教会とは状況は違いますけれども、じゃあ今日のこととは関係ないですかというと、そうではありません。まあ、特に私たちの教会はですね、複数牧会というのは、まあ、少し似ている点というか、まあ、注意しなければいけないこともあるなと思わされます。私は明先生派だとかですね、いや私は正志先生派だというふうにですね、そういうふうに人を特別視して、あ、私はこの先生じゃないと、そういうふうになってしまってはいけませんね。まあ、もちろん牧師は大切にすべきではありますけれども、私たちは誰とつながるのか、牧師とつながるんじゃないんです。私たちはイエス様とつながることを求めていきましょう。バプテスマもそうですね、バプテスマを授けてくれたあの牧師先生が私の師匠で、私が大切にすべき人なんです。まあ、もちろん大切なんですけれども、私たちはバプテスマを通してイエス様とつながった。そのことを大切にしましょう。もちろんそれは私たちのこの教会の中だけではありません。最近は YouTube とかでですね、いろんな先生の話聞くことができます。まあ、中にはすごくこの先生分かりやすいなっていう先生もおられるかもしれません。この先生も面白いなっていう先生もおられるでしょうね。情熱的な先生もいろんな先生がおられて。そういう時に私たちが、ああ、この先生素晴らしいなるんじゃなくて、その先生が語っておられるのは誰のことなんだろうか。イエス・キリストに注目し、イエス・キリストとつながるべきですね。 またそれは決して牧師に限らなくても、働き人に限らなくても、私たちが毎週教会に来る、それは実はあの人に会うためなんだよね。あの人と話したいんだよね。そういうふうに人を目的として集まるのではない。人を見るのではないということ。私たちはイエス様を求めて参りましょう。今日共に見てきましたこの一致というもの、私たちはこれからも大切に、そしていよいよですね、私たちは本気にならなければいけないってとても強く思わされています。もう年始から何度も何度も語られてですね、私は今日このコリント人への手紙の第一を読み進める中でまず一致が語られていました。いよいよ私たちは腰を上げて、これからこの一致について本気になって手を取り合って臨んでまいりましょう。神様が何よりもその一致を願っておられます。一致していく中で自分の中にある妨げ、誘惑に気づかれることもあるかもしれません。私は人を見ていたということに気づかれるかもしれません。それらを退け、共に私たちは一つになってまいりましょう。黙祷の時をもってまいります。御言葉を振り返りつつ静まってまいりましょう。私たちは今日コリント人への手紙第一から一致というものについて共に見てまいりました。私たちが今この教会で神様を通し語られているこの一致、それがどれほど大切なものであるのか、欠かせないものであるのか、今日私たちは覚えてまいりました。それはしてもしなくてもいい、どちらでもいい、そういうものではありませんでした。一致はしなければならない、することが当然自然のことであると私たちは覚えてまいりました。そして何よりも神様がそのことを願っておられる、そのことを私たちは知りました。どうでしょうか、今私たちのうちに一致を求める心、一つになりたい、その一致を求める心が私たちのうちにあるでしょうか。私たちは主の願いを自分のものとして今日受け取ってまいりましょう。そして私たちは今日その一致に向かう中で、私たちのうちにあるその一致を妨げるものについても見てまいりました。当時の2000年前のコリント教会、その教会の人々は指導者たちに目が行っていました。パウロ、アポロ、ペテロ、目につく人々、素晴らしい話し方をする人々、力ある人、権力のある人、いかがでしょうか。私たちのうちでそのような人に目が行ってしまう、そのような人の言葉に耳を傾けてしまう、何か特別視してしまう、その人に取り入ろうとしている、そのようなことが私たちのうちになかったでしょうか。私たちは今日 求めてまいりましょう。主よ、私たちのうちにあるその一致を妨げるものを打ち砕いてください、砕いてくださいと。主よ、私たちを一つにしてくださいと求めてまいりましょう。私たちは頑なな者です。私たちの問題が何なのか、私たちの一致を妨げるものが何なのか、そのことに気づくことができない、そのような弱いものですけれども、今心を開き、主をどうか示してください、教えてください、そのように祈り求めてまいりましょう。主をどうか触れてください、求めてまいりましょう。これからのひととき、心を合わせて祈る時を持ってまいりましょう。主よ、どうか私の心に触れてください。私の心を知ってください。一致を妨げるものを退け、愛する兄弟姉妹と一つになることができるように、当然なるべき一致を保つことができるように、主を触れてくださいと求めてまいりましょう。もし私たちのうちで示される罪があるのであれば、これまで一致を妨げる、人ばかりに目を留めている、そのようなことに気づかされたのであれば、そのことを悔い改め、主の前に告白してまいりましょう。また続けて、私たち教会のこと、兄弟姉妹のことを覚えてお祈りしてまいりましょう。午後からのお高礼拝、また英会話のお母さんたちが来られるその交わり、また入院されている方々、施設に入居しておられる方々を覚えて、卒業し、また今週受験し、新たな歩みを踏み出す若者たちのために、続けてお祈りしてまいりましょう。また今月持たれるコンサートやエリムの働き、英会話やウクレレクラス、一つ一つの働きを覚えて、ご一緒に声に出せる方は声に出してお祈りしてまいりましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、今日ともに愛する兄弟姉妹と一致について御言葉を聞くことができたことを感謝いたします。主よ、私たちのうちには弱さがあります。一致を妨げるものがあります。主よ、どうかそのものを退け、新たにどうかこの一致を本気でもっと強く、いよいよ求めていくことができますように導いてください。主よ、私たちを一つにしてください。聖霊様、私たちの心に触れてください。私たちが一つであることを教えてください。主よ、それをこの教会だけにとどめるのではなく、世界に広めることができますように見させてください。愛する兄弟姉妹を、主よ、あなたを覚えてください。梅田姉妹を覚えてください。下田恵子姉妹を癒してください。高島の兄弟のリハビリの栗原先生、生田目さん、並子姉妹、君江姉妹、彩子姉妹、箱崎兄弟、橋口姉妹、宇佐美姉妹、市川兄弟、留守子姉妹、万歳兄弟、鈴山姉妹、河合姉妹、高井姉妹、坂井姉妹、漆原姉妹、宮城姉妹、本田姉妹、峰崎姉妹、北姉妹、堀姉妹、白戸姉妹、お一人びとりあなたが覚えて癒し、励まし、力を与えてください。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日私たちは、主よ、あなたがどれほどこの一致を求め願っておられるのか、そのことを知ることができありがとうございます。主よ、私たちがどうか一人一人主にある一致を求めていくことができますように、私たちが心を一つにし、イエス・キリストを土台とし歩んでいくことができますよう導いてください。今私たちが心を一つにし、 祈りに覚えた兄弟姉妹を一人一人を覚えてください。お委ねします。感謝して愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。